皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めてたたえます。主は王の主の主、天と地にあるすべてのものの主です。この方を覚えてですね、言葉を共に開いてまいりたいと思います。じゃあまずいつものようにですね、東日本のために祈ってまいりましょう。原子炉の問題、またですね、地震その他の災害のことから、また被災者にですね、慰めてあげましてがあるように、また救援活動のことからですね、ボランティア作業者に助けて守りがあるように、またこの国が霊的に目覚め罪を加えためて神様に従うためと神となるように、また日本のクリスチャンを持ち、主が持ちてくださるように、今しばらく祈りましょう。ハレルヤ、天の父神様、感謝します。どうぞ主を歩んでください。どうぞ歩んでください。私たちの祈りはあなたが聞いておられます。どうしよう、祈りに応えてあなたが働いてください。私たちがあなたに期待することができるよう、さらに私たちを励ましておいてください。あなたに感謝して賛美いたします。アーメン。次にですね、聖書の続く箇所を開いてもらいたいと思います。旧約聖書は歴代史第2、そしてエズラ記、またですね、新約聖書が使徒の働きとなっています。この歴代史第2にですね、歴代史第2はですね、民の罪のためにユダの王国がついに滅んでしまうという、そのところですね。そしてエルサレムも破壊されてしまいます。しかしその歴代史第2の最後は神殿の再建というですね、事柄で終わるんですね。神様が異邦人の王ペルシャ王クロスを用いて神殿再建を始められます。神様はですね、私たちを懲らしめるだけで終わらないから、いや神様はですね、私たちを祝福へと導いてくださるということですね。そしてですね、この神殿の再建に関わる立法学者エズラ総督ネヘミヤの記録が続いている、そういったところです。また新約聖書は使徒の働きです。こちらはですね、パウロが登場してまた異邦人伝道がなされていくところです。ぜひ皆さんですね、聖書を読みください。聖書は皆さんの霊に働きかけ、皆さんの霊を成長させ信仰を強めます。ではですね、今日はこの使徒の働きから10章を共に開いてまいりましょう。使徒の働きの10章の24から36節のところです。新改訳聖書2版227ページ、3版248ページのところです。じゃあ司会者お願いします。
親戚や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていた。 ピテロが聞くとコルネリオは出迎えて彼の足元に入れてきて拝んだ。するとピテロは彼を起こして立ちなさい、私も一人の人間ですと言った。それからコルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人々が集まっているのを見て彼らにこう言った。お通知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり拷問したりするのは一方にかなわないことです。ところが神は私にどんな人のことでも強くないとか言われているとか言ってはならないことを決めつけてくださいました。それでお迎えを受けたとき、姉川わに来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですか。すると、コルネリオがこう言った。4日前の同じ時刻に私が家で午後3時に祈りをしていました。どうでしょう、輝いた衣をした人が私の前に立ってこう言いました。コルネリオ、あなたの祈りは聞き入りであれ、あなたの祈りは神の前に覚えられていきます。それでヨッパにそうやってシモンを招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれている。その人は海辺にある川なしのシモンの家に泊まっている。それで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よく覚えてくださいました。今私たちは主があなたのうちにお命じになったすべてのことを疑おうとして、皆神の御前に出ております。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れこし、それこそに正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和の弟子さえイスラエルの人に御言葉を仰せるようになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。
アーメン。ね、ではですね、主題聖句を一緒に言いましょう。はい、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。使徒の働き10章35節、ね、ではこのところから、イエス・キリストはすべての人の主ですと題しまして、御言葉を開いてまいりたいと思います。この人の働きは大雑把に言うとですね、前半はペテロの働き、そしてですね、後半はパウロの働き、そしてですね、その間に羊であるステパネやピリポの働きが出てくるという形ですね。この人の働きの最後でパウロははっきりとこう言っています。ですから承知しておいてください、神のこの救いは異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。この救いはもともとですね、ユダヤ人の中に広がっていきました。イエス様もユダヤ人でしたし、そして弟子たちもみんなユダヤ人でした。その中にですね、この救いは与えられたんですね。しかしこの救いは異邦人に送られました。主はですね、パウロに対してですね、その働き22章でこう言っておられます。行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わす。主はパウロにですね、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われたわけですね。そしてですね、パウロはですね、自分が異邦人に伝道する人間だということを自覚していました。そこで異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の人ですから自分の罪を重んじています。じゃあここで言う異邦人というのは誰のことでしょうか。異邦人っていう言葉を聞くとですね、私たちはですね、自分がユダヤ人であるかのように思ってですね、どこかよその人のようにですね、異邦人のことを思ってしまうかもしれませんけども、異邦人っていうのはユダヤ人でない人のことです。聖書の中で異邦人っていうのはユダヤ人でない人のことですから、つまり私たちのことですね。私たちは聖書から見るときですね、立派な異邦人なんです。で、もともとはですね、この救いの計画から外れたものであったと、そのように聖書は言うような、そういうものですね。しかし、そのように私たちのために、イエス様はですね、この救いを与えてくださったんです。私たちのようなもののためにもですね、イエス様は救いを与えてくださいました。パウロ はですね、異邦人に伝道することを務めとしたということですけれども、このパウロの働きによって福音は当時の世界であったローマ全体に広まって、さらにその救いはイエス様が言われた通り地の果てのこの日本にまで及びました。イエス様は言われました。そのあと義士を発せて、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリア全土及び地の果てにまで私の証人となります。その地の果てまでですね、ユダヤから見ればですね、この日本はですね、地の果てです。その地の果ての日本にまでこの福音が伝わってきているということはですね、本当に神様のご計画の通りですね。しかしこれは人がしたことではありません。これは神様のご計画でした。そして聖霊様の働きでした。聖霊様が働いてこのようにですね、地の果てにまでこの福音を伝えて届けてこられたということですね。ですから人の働きが、先ほどですね、パウロの働き、またですね、ピリポや、また、ステパノ、そしてですね、ペテロの名前を出しましたけれども、ね、でも、聖霊様こそが褒めたたえられるべきお方です。どんな時もですね、私たちはですね、人の働きをことさらに見ることがないようにしなければなりません。まずですね、神様が何を成してくださっているかということを見なければならないんですね。聖霊様はここにおいてもですね、素晴らしく働いておられます。私たちは教会の中でいつも聖霊様を認め、大切にしなければなりません。主を大切にしなければなりません。パウロを通してなされた聖霊様の働きによって福音は異邦人に広まりました。では最初に異邦人への伝道の扉を開いたのは誰でしょうか。それがペテロであり、そして今回の箇所はですね、そのことを教えているところなんですね。先ほど読んでいただいた聖書箇所はですね、その時のことを示しています。コルネリオという人の家での出来事です。その前にですね、ペテロの話から始まります。ペテロという人、ペテロという人はですね、このキリスト教においてその土台となった人です。ペテロはですね、ある時昼ごろ食事の前に眠くなって、そして寝たんですね。うとうとと眠ってしまいました。するとですね、夢を見たんです。ペテロが見た夢はですね、天から何かですね、風呂敷のようなですね、大きなですね、カーペットのようなですね、大きなものがですね、吊り下げられて降りてきたんです。でそこにはですね、いろんなものがあったんです。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などがいた。いろんな種類の生き物がそこには乗っかっていたんです。でそこでですね、神様の声がするんです。さあほふって食べなさい、これを食べなさい。ほふるってどういうことか知ってますか。ほふるって引き裂くって言うんですね。殺してしまうことですね。それを裂いて食べなさい。私たちはですね、パンを食べるときにはですね、それをこうちぎって食べる。同じようにですね、そこにある生き物をですね、食べてしまいなさいとペテロに神様言われるわけです。ペテロはですね、主よ、それはできませんと言ってます。そこにあったのは、立法では禁じられている食べてはいけないものだったんです。旧約聖書には食べ物に対する、関するですね、規定が書かれています。こんなものを食べてもよい、こんなものは食べちゃいけない、それはですね、当時の、食文化の中でですね、問題であるというだけではなくて、衛生面においてもですね、病気になる、危険になるものとか、そういうものもそこには含まれていたわけですね。どんなものがあったでしょう。私たちが一般に口にしているものでも、立法では禁じられているものがあります。例えば豚です。ユダヤ人は豚を食べません。豚は立法で禁じられているんです。肉を食べて良い動物については2つのルールがあって、蹄が分かれているということと反芻をするということがあります。反芻っていうのはあまり聞かない言葉だと思いますけども、牛などはですね、 胃がですね、いくつかお腹の中あるんですね。そして4つ、はい、4つ言ってくださいね。4つの胃があってですね、その胃を順番に通っていくんですね。でそれだけじゃなくてですね、その一番目の胃でですね、十分に消化できないなと思ったらですね、もう一度口に戻して、口でももう一回噛んで、そしてまた飲み込むということをするんですね。これを反芻と言います。で、そのような動物は、寄生虫が発生しにくいんですね。で、このですね、反芻をする動物、そしてですね、蹄が分かれている動物。まあ、牛なんかはそうですね。それから羊、こういうものたちがですね、反芻をする、食べても良い動物なんですね。で、豚はですね、蹄が分かれているんです。豚の絵を描くときにですね、蹄が2つに分かれている絵を描くと思うんですね。でも、豚は反芻をしないんですね。だから食べちゃいけない。そういうふうに決まっているんですね。それもですね、鳩は食べていいんだそうですけども、カラスは食べてはいけないとかですね。いろんな細かいルールがあります。まあ、聖書を見ますとですね、レビ記のですね、11章のあたりを見ますとですね、そのことについて細かく書いてあるんですが、まあ、全部は出しませんけども、そこにはですね、イナゴは食べてよいとかですね、そういうことも書かれています。で、動物や鳥、水の中にあるすべての生き物、地に群生するすべての生き物、それらすべてについて、汚れている、食べてよい、食べていけない、そういうですね、汚れたもの、清いものという決まりが決まっていたんです。で、そこで、ペテロが見た布の上にあったものは、食べちゃいけないものだったんです。ちなみにですね、イカとかタコとかも食べちゃいけないんですね。ヤマコとかも食べちゃいけないんですね。まあ、それはどうしてか、聖書を開いて見ていただければと思いますね。レビ記のこの辺りを開くとですね、それに関することが書いてあります。まあ、鱗がないのは食べてはいけないとかね。そういう決まりがあるんですね。で、食べ物の話はここまでにしましてですね。ペテロは、神様ですね、このように食べていけないもの、良いものを決めておられました。そして、それを食べろと言われたんです。で、ペテロは、食べれません。そうするとですね、神様は言われるんです。神が清めたものを清くないと言ってはならない。で、こういうことが3回あったんです。で、ペテロは目が覚めて、これはどういう意味かなと考えていました。するとですね、異邦人のコルネリオからの使いがやってきたんです。コルネリオという異邦人、彼はですね、ローマの軍隊の隊長です。まあ、非常に立派な人でした。その人からのですね、使いがやってきたんですが、もしペテロがこのことを見なかったら、まあ、コルネリオは異邦人なんです。異邦人からの使いがやってきたときにですね、ペテロはどうしたでしょう。ペテロがコルネリオという人のところに行った後のことを少し見てみますと、コルネリオのところに行ったペテロに対してですね、人たちやユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを認した。そこでペテロがエルサレムに登ったとき、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと言った。まあ、異邦人のところに行って食事をしたと言ってですね、ペテロを非難してるんです。あんな汚れた奴らのところに行っちゃいけないじゃないかというわけです。割礼というのはですね、ユダヤ人の男性に行われる儀式です。それはですね、ペニスの皮を切ってしまうというですね、こういう儀式なんですね。で、ユダヤ人のこの子供たちは今でもですね、その生まれてですね、10日目でしたかね、そのことが行われるわけですね。で、要するにここでですね、彼が言いたいのはですね、ユダヤ人でない者のところに行ってですね、そして、食事をした、関係を持った。そういうことをですね、とんでもないことだとペテロを非難しているわけです。そうするとですね、ペテロがもしこういう幻を見ていなかったら、神が清めたものを清くないと言ってはならないと神様からのお言葉をいただいてなかったら、そこに行くことを断ったかもしれないんですね。ペテロも同じように思っていたと思います。異邦人のところになど行ってはいけないと思っていたと思います。でも神様がおっしゃいました。神様がですね、 神が清められたもののところに、あ、神が清められたものを清くないと言ってはならないと言ってですね、そこに行くことを勧められたんですね。コルネリオの使いがペテロのところに到着します。その時ですね、主はすでにペテロを備えておられました。ペテロにそのような夢を見せてですね、そしてペテロのことを備えていた。そしてペテロがですね、そのようにですね、神様からの言葉をいただいたすぐ後に、このコルネリオからの使いはペテロのところに到着したんですね。神様のタイミングは素晴らしいと思います。もしもですね、皆さん、これからあとですね、しばらく経ってから使いが到着していたら、その間にですね、ペテロがですね、友達に、仲間に言います。ユダヤ人の仲間にね、こんな夢を見たんだ、で、記憶ないものたちのものをですね、神が清められたものをですね、記憶ないと言ってはいけないと神様言われたんだ、まあ、そういった時にですね、ユダヤ人たちが言います。いや、そんなことを、そんな夢を見たからと言ってね、要人のところに行くなんてやっぱりとんでもないよ、こう聞いたらですね、ペテロは、うん、そうだなと思ってですね、やっぱりその後にですね、コロネリオの使いが来たとしてもですね、行かなかったかもしれないですね。でもペテロのところにですね、ペテロがこのことを聞いたすぐ後にその使いたちが到着し、使いが到着したんですね。でそしてペテロはですね、心を決めてこの異邦人のところに行くわけです。コロネリオという人は、まあ、非常に敬虔な人、神様を恐れ、かしこむ人、そしてお祈りをしているということで神様の使いを見ました。そしてですね、この見つかりを見ていると、見てですね、主よ何でしょうかというと、あなたの祈りと施しは神の前に立ち上っておられています。さあ今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい、からのはペテロとも呼ばれています。この人は川なめシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にありますと、こういうふうに聞いたんですね。それでその通りに使いをやったわけです。コルネリオからの使いがペテロのところに着いた。そしてペテロはコルネリオのところに行った。でコルネリオのところにペテロが行くと、もうすでにたくさんの人が集まっていました。そこでペテロはその人たちに語ります。まずこう言っています。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは律法にかなわないことです。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。それでお迎えを受けたとき、ためらわずに来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったんですか。皆さん、このことでですね、ペテロは清くないとか汚れているとか言って、どんな人のことも言ってはならないんだ、そのようにですね言っています。それはですね、異邦人とユダヤ人との間について言っているんですが、私たちはこのことからですね、もっとたくさんのことを学ぶことができると思いますね。それは私たちにとって違う性質の人、違う文化の人、違うタイプの人、あの人は私と違う、でもそれをですね、良いとか悪いとか言ってはならないということです。私たちはそのように人を裁くことはできません。またですね、神様はそのような人全てのものの主ですね。そして私たちが一つとなって愛し合うことを神様喜んでくださる方ですね。私たちはそのことを覚えておかなければなりません。まあ、ここでですね、どうして私をお招きになったのですかというペテロの質問に対してコルネリオは答えています。あった通りのことをですね、コルネリオは答えます。私が祈っていると神様がこのペテロを招くように言われたんだ。いや、それでですね、ペテロは言うんです。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れ、かしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエル村に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは全ての人の主です。イエス・キリストは全ての人の主ですという、このことは非常に大事なことです。 違法人の主ではありません。あ、違法人、ユダヤ人だけの主ではありません。違法人にとっても主です。そしてどんな人にとってもイエス様は主です。皆さん、立派な人のための主ではありません。日本人にとってキリスト教が受け入れにくい、その一つの理由としては、何かですね、規則がいっぱいあるかのように思うからです。皆さんでもどうですか、教会に実際来てみてですね、そんなにたくさんの規則があるでしょうか。私たちはむしろですね、キリストにあって自由とされています。自由にされ、そして祝福の中に置かれています。罪の中にこそ本当の束縛がありますね。私たちはイエス様によって自由とされていく。このイエス様は信じる全ての人の主です。そしてペテロはですね、イエス様について語り始めました。使徒の働き10章43節で、イエスについては預言者たちの皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると明かしていますと書いてあります。このところに聖霊様が下られました。イエス様について明かしされているそのところに聖霊様が下られました。皆さん、イエス様を信じるなら救われる、これは誰にでも一緒です。この時、異邦人であるコルネリオたちが福音を聞きました。するとそこに聖霊様が働かれたんです。皆さん、今も聖霊様は働かれます。私たちがイエス様のことを信じ受け入れるそのところに聖霊様は働かれます。ここに聖霊様が働かれた時、何が起こりましたか。ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けている時、御言葉に耳を傾けていた全ての人々に聖霊がお下りになった。活用を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊のたものが救われたので驚いた。彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。皆さん、その時にですね、聖霊様がお下りになった。聖霊のたものが豊かに注がれた。人々は異言を話した。神を賛美した。皆さん、私たちが信じるなら聖霊様が与えられます。そしてペテロは言います。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。そしてイエス・キリストの皆によってバプテスマを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願った。ここでですね、聖霊を受けた者たち、またイエス様を信じた者に洗礼を受けるようにとペテロは進めました。イエス・キリストの御名によってバプテスマを受けるよう彼らに命じたと書いてありますね。今日はですね、洗礼式を予定していたわけなんですけども、既に中止のメールを送って送らせていただきましたけれども、私たちがイエス様を信じる、そしてただその信じる信仰によってバプテスマを受ける、これは聖書を見るとき普通のことであると思いますね。何かその信仰が立派であるから洗礼を受けるとかですね、またですね、そのためにですね、長い修行してから洗礼を受ける、そういうものではありませんね。私たちはイエス様を信じる信仰によってバプテスマを受ける、そして救いに預かるですね。こうして福音はユダヤ人だけではなくて異邦人にも、つまり私たちにも伝わるようになりました。ところでですね、先ほどですね、使徒の働きの前半がペテロ、後半がパウロと言いました。で、パウロがですね、最初に登場するのは、これはですね、 ステパノが殉教したとき、パウロはそこにいてですね、荷物の番をしていたと書かれています。そしてさらにですね、このパウロはですね、なんとですね、キリスト教を迫害しようとするわけですが、そこにイエス様が現れて、そして悔い改めるようにと言われます。イエス様を信じるようにと言われます。そしてイエス様を信じるんですね。で、その出来事は使徒の働きの9章に書いてあるんです。使徒の働き10章でペテロが異邦人の伝道の鍵を開きます。主は先に働き人を備えておられます。皆さん、異邦人に福音が伝わる福音宣教の鍵はペテロが持っていました。イエス様は言われました。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。そのようにですね、イエス様はペテロに言われました。それでその鍵はペテロが持っていました。それでペテロがコルネリオのところにやってきて、そしてコルネリオに福音を伝えた、これはですね、ペテロが異邦人に福音を伝えるという鍵を開いたということになるんです。この出来事がなければ異邦人に福音が伝わるということは始まらないんですね。そしてそのことがあってですね、その働きはそのままペテロが続けていくのではなくてパウロに委ねられたんです。実際に異邦人に福音を伝えたのはパウロです。ペテロはですね、その場所でコルネリオに語りました。でもその後ですね、世界中に福音を伝えたのはパウロなんですね。そのパウロを神様はペテロがそこに行くまでに備えておられました。私たちはそれぞれに働きがあります。ですから私たちは神様がそれぞれに与えられた働きを忠実にこなしていくということが大切です。私たちには大宣教命令という使命があります。イエス様は言われました。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。全世界に出て行って、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、というこれがイエス様の命令です。でも全ての人が世界中に使わされていくのではないでしょう。でもそのために祈ることができます。またですね、そのために捧げることもできます。またそのために何か国を離れないでも手伝うことができますね。一人一人が与えられた働きをこなすことで福音宣教は進んでいきます。またですね、先ほども言いましたが、ペテロがこのところで神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいましたと、こう言ったということですね。このことをですね、私たちは覚えておかなければなりません。どのようなものにも福音は伝わります。ある人は言います。ああいう人のことは嫌いだからイエス様のことを伝えたくない。しかしですね、ペテロは言います。どんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならない。どんな人にでも福音を伝えなければならない。私たちは私たちの嫌いな人にも福音を伝えなければならないということです。神様は全ての人が救われることを願っておられるからですね。ヨナという人がいました。旧約聖書の中に出てきます。彼はある時ですね、神様から言われました。ニネベという国に行きなさい。ところがですね、ヨナはニネベが嫌いでした。ニネベはですね、いつもですね、自分の国に攻撃をしてくるような国なんです。だからニネベ嫌いです。だからニネベなんか滅んでしまえばいい。ニネベを神様が滅ぼされるつもりなら、もう2年目にですね、そんなことを言わずにですね、ほっておけばいいと、とヨナは思ったんです。ところがですね、神様は2年目に行きなさいと。ヨナはですね、逃げてですね、船に乗りました。そしたらですね、船が嵐にあって、そしてとうとうですね、ヨナはですね、水に投げ込まれてしまったんです。それを大きな魚が飲み込みました。 まあ、冗談みたいな話ですが聖書に書いてあります。で魚に食べられてしまってお腹の中にいる、まあ、魚に丸飲みされたユナはですね、魚のお腹の中で悔い改めるんです。私がしたことは悪かったです、まあ、そしたらですね神様が命じられて魚はですねユナを岸に投げ、吐き出したんですね。そしてユナはニネブに行って福音を伝えます。神様はそこにいた者たちを憐れまれました。このようなものは憐れもないわけだ、惜しまずにおられようかと神様は言われますね。今この地上にある全ての人を神様は愛しておられます。皆さん、あの人は救われるだろうか、この人は救われるだろうか、私たちが判断しないようにしましょう。どんな人にでも、どんな人にでも神様の言葉は伝わります。いや、神様はどんな人でも救いたいと願っておられます。私たちは神様がそのように人々を愛しておられること、そして福音を伝えようとしておられることを忘れてはなりません。ダニエルも語りを見ることがあってはなりません。そしてまた教会の中でも同じです。教会の中でも私たちはですね、時にはですね、あの人と自分は違うとかですね、そういうふうに思ってしまうことがあります。しかしその中でも私たちは人を偏り見ることがないようにしましょう。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいと書いてあります。この御言葉を聞くとですね、困難を覚えますか。しかしですね、私たちの傲慢がそこにあることを覚えなければなりませんね。私たちは本当に人を前に減り下り、また互いに減り下りましょう。そして愛し合いましょう。私たちがそのようにあるときに聖霊様がそこに働いてくださるからです。自分で自分を高めようとするのではない。私たちが減り下るときに聖霊様そこに働かれます。そして私たちが愛し合うときに聖霊様そこに働かれます。そしてそこに神様の祝福が満ち溢れます。本当に私たちを通して、その時私たちを通して神様の祝福は私たちだけでなく私たちの周りの人々にも流れていきます。主が私たちをそのように用いてくださるようにお祈りしてまいりましょう。また本当に互いに愛し合うことができるよう、またこの全ての人の主を私たちが伝えることができるようにお祈りしてまいりましょう。2つ目の課題もお祈りください。ありがとうございます。本当に今このようにして共にお祈りしてまいりましょう。あなたは私たちの素晴らしいことを何してくださいということをありがとうございます。どうぞお語りください。どうぞ中島にお祈りください。アメン。アメン。
愛し合うことができるように見つけてください。そして本当に めるのではなく、自立らしく、本当に自立らしく生きることができるように気を貸してください。イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。アーメン。します。